こんばんは、ともこの部屋。今日はライブでお送りします。今日はですね、エルランガ、日本語だとアイルランガって書くのかな、アイルランガ大学の、スラバヤにある大学なんですけど、そこの学生さんから、娘を通してですね、インタビューを申し込まれていて、急に決まったんですけど、宗教の異なる人同士の結婚をしている人に、いろいろ大学の卒業論文のためにインタビューをしたいってことで、どうやってやるのかなと思ってたんですけど、まあ、じゃあ時間的に、夕方じゃないな。もう、夜の19時30分から始まったんですけど、に、ズームミーティングで、ズームで、インタビューさせてくださいっていうことだったので、しました。でもまあ、時間的には30分ぐらいだったかな。で、まあ、宗教が異なってる人の結婚についてってことで、結構ね、最初すごいね、まあ、大学生だし、まあ、卒論のためだから、すごい、もちろんインドネシア語です、インタビューはね。で、すごい、こう、堅苦しく始まって、私がどっちかっていうと、合間に、ちょっとにっこりするような感じで、相手の緊張を和らげたっていう感じ、そこはまあ、年の子っていう感じでね。で、一番最初にね、じゃあまず、じゃあ質問を、早速させていただきます。どちらから結婚を申し出ましたかみたいなこと言われて、それってプロポーズ的なこととかって言って、最初からすっごい超なんかプライベートなこと聞かれるなと思って、ちょっと動揺しましたけれども、まあ、そこは、旦那からですって答えておきました。で、その次に聞かれたのがね、これね、なんか話しとかないと自分の中でまたどんなこと聞かれたのかも、ちょっと今日のうちだったらなんか話せるかなと思って。で、結婚するっていうことを親に報告したときに、親御さんの反応はいかがでしたかって聞かれたんですよ。あーと思って、25年も前のことをですね、思い出しながら喋りましたけれども、最初はやっぱりすごい驚かれた。って言って。で、まあ、私はすでにその時、バリにもう10年以上住んでましたし、だからあんなに驚くとは思わなかったんだけど、やっぱり仕事をして、仕事が海外で仕事が見つかったから海外に住んでるっていうのと、で、それでまあ10年以上滞在してたんだけど、まあ結婚はないかなと思ってたのかな、わかんないけど、で、それとやっぱり結婚するっていうのは親にとっては違うんでしょうね、多分ね。今自分が同じぐらいの年になって思うけど、まあ娘を、なんか急に遠くにっていうか、もうこれはそのまま帰ってこないんじゃないかみたいなショックだったのかもしれないですね。でも最初驚きながらも、結局はちゃんとバリ島でやった結婚式にも、父、母、そして私の弟、3人で、ちゃんと来てくれたし、で、それで、その後もですね、まあ、最初はちょっと驚いたけれども、結局は、まあ、来たと。で、お祝いに来てくれて、で、その後ですね、2年後に子供が生まれて、また、まあ、孫を店に帰ったりした時も、もう、大歓迎で、まあ、私っていうより大歓迎されてたのは私の、子供だったのかもしれないけど、大歓迎でした。で、そういう時に、その、また、大学生のインタビューでは、じゃあ、その、まあ、日本に帰ったりとかして、そういう時に、その宗教が違う実家での生活とかに何か、大変なことはありませんでしたかって聞かれたんだけど、いや、それは反対に、まあでも、うちはすごくラッキーだったのかもしれません。なんか そんなによくわからないなりに、そのイスラムの人は豚肉を食べないっていうのを分かって、私たちがいる約2週間ぐらいの間かな、なんかまあ鶏肉とか牛肉とか、シーフードとかそういうものをちゃんと出してくれて用意してくれたりとかしたし、まあ和食とか食べてればね、ほとんどそんなに問題ないし、いつもは豚肉で作る、うち餃子を家族で、そう、全員で、作って、焼いて食べるのが結構、ちっちゃい時から、家庭料理っていうか、なんか日曜日とかに食べる、日曜日って本当は食べないのか。ニンニクだから。土曜日とかにね、食べたりしてたんですけど、私たちが帰った時は、急に、牛肉のひき肉を使って餃子を作ってくれて、ニラとかいっぱい入ってる。で、父が、いや、でもなんか牛肉もっとパサパサしてるかと思ったけど、なかなかいい味だなぁなんて言って、みんなで食べたのを思い出したりしました。それからね、で、結婚して回収、私はだから日本人だけれども、主人と結婚するためには、イスラム教の場合は、宗教省、カウアっていう、カントール・ウルサン・アガマっていうところで、宗教省の管轄で結婚式じゃないや、結婚のプロセスをして、ブクニカっていう結婚証明書みたいなのをもらうんですけど、まあ、イスラムの人と、スムーズに結婚するには、やはり、私の方が回収するってことが一番スムーズだっていうのは知っていたし、周りにも先輩とかで、イスラム教に回収して結婚して、暮らしている人たちが身近にいたのでね、それについてはそんなに私どうしようとかってあんまり悩んだりすることはなく、結婚する日の朝に同時に回収式みたいなのもあるんですけど、そういうのに臨んだっていう感じです。で、そこからね、なんか質問が宗教的なことに対してのお互いのなんか取り決めみたいなのは結婚前にしましたかって言われたから、いや、そういうのは特に何もしてませんと。結婚するにあたってイスラム教に回収します。で、結婚のプロセスを、進めたのは、主人の方がずっと、私には何もできませんからね、それを主人の方でやって、ただそので実際に結婚して子供も生まれて、でその後から断食がありますよね、ラマダンがありますよね。でラマダン1回目か2回目か分かんないけど、私もちゃんと一緒に断食を始めてですね、で夕方になると断食を解く時に、日没の時に断食解くんですけど、それでよく主人はモスク行くんですよ、すぐうちの裏にあるのでね、そのモスクに行くんだけど、彼一人で行ってると。で私だんだん一緒真面目に断食してるんだけど、断食を解くのは家で一人でやったりとかしてて、いや私もなんか断食もしてるんだし、その断食を解くのにモスクに行って、でそのまま礼拝とかするのをちょっとやってみたいなとかって言ったら、なんか結構主人びっくりして、いやでもみんなの前でなんかちょっと礼拝の仕方とかよくわかんなくって、間違っちゃったらどうすんのとかみたいなこと言うから、そんなのやってみなきゃわかんないわよみたいな感じで、私の方がちょっと変なところ度胸が座ってるっていうか、で前の人を見てればわかるしねっていう感じで行き出したのがなんか最初だったような気がする。で日本人の私がね、断食月に限らず、もうモスクに行くだけでもうすっごいみんなよくしてくれるんですよね。ああ、ともこともこ、みたいな感じで。で、モスクの中って男女はあまり一緒にならないんで、礼拝の時はお互いに、入り口から入って、前側の方に男性が礼拝する場所があって、 女性は後ろの方、後ろって言うとまあ言葉悪いですけど、でもちょっと後ろの部分の半分ぐらいのところに仕切りがあってね、女性はそこで礼拝するから、まあ自然とそこで礼拝前は一緒に座ったりするんですけど、あとまあ、日没の時にね、断食を解く、軽い、スナックとか、飲み物を飲んだりするんだけど、そういうのに行ったらもうみんなすごくよくされて、もう VIP 扱いっていうか、まあ、とにかくウェルカム。もう誰も、意地悪とかする人本当にいなくって。で、そんなことでだんだん、こう、近所の人からも、いろんなことでお声がかかるようになったり、勉強会みたいなのに誘ってくれたり、行ったりして、私はだからその、なんか反対に世界が一つ広がったなっていうか、そういったコミュニティ、他のコミュニティにもすごくお世話になってますけど、そういったその宗教を通じてのコミュニティっていうのをまた一つ得て、でまたその勉強会とかに行っていれば、まあ、最初はねちょっと言葉の問題もあるからわからないこともよくわからないこともたくさんあったかもしれないけど、まあそれも行ってるうちにいろいろわかるようになるじゃないですか。そうするとまあどの宗教も同じだと思うんですけれども、行っているエッセンスというかですね、中核にあるものはみんないいことを言ってるし、やっぱりその宗教を通してすごくこう些細なことでも感謝する、ありがたく思う、そういうことの大切さを割と日常的に触れたっていうのはすごく、やっぱり宗教を持つ人の強みかなと思いました。あとね、でその合間に今度、まあ、うちはもう娘が今22歳なんですけどね。じゃあ、私に対して、もし、じゃあ自分の娘さんが今度また、結婚するとして、それが、お相手が、宗教が違う人だったりしたら、どう思われますかって言われて、そう。結構、もう、娘も、そういうお年頃だし、結構、身近な問題になってるので、なかなか、こう、即答できなかったけど、でもやっぱり、親としてみたら、その子がいいと、本人がね、いいと思ったら、そんなに大反対できないし、まあ、あとは、その人の宗教だけじゃなくていろんなものをトータルで見たいと思うかなっていうのは言いましたね。ただうちは一人娘なので、まあ女の子だし、相手に対してなんかこうある程度ね、経済力とかまあ人間性も多分見て総合的に判断するのかなとか言いつつ、でも自分自身が、私もね、その、25年ぐらい前に、ここ、インドネシアに来て、働き始めて、そして、まあ、10年ぐらいして、年貢の納め時だったのかもしれないけど、結婚したわけじゃないですか。日本人じゃない人と。で、宗教も改宗したわけだから、その自分が、その、娘に対して、あなたはダメよっていうのはちょっと言えないですよね。でも多分どこの親御さんも同じだと思うけれども、まあ本人が幸せそうにしてたらそれで納得するんじゃないかな。なんて言ってね、ね、うちはでもね、もしかしたら私よりまあ一人娘に対して父親だから主人の方がもしかしたらもっとパニックったり、感情が高ぶったりとかして、反応するかもしれないですね。で、インタビューのところで、そうだ、その時にバリ島に住む、 日本人でイスラムに、まあ、結婚を機に改宗した方が多いと思うんですけれども、でまた全体的に女性が多いですね。ご主人が、旦那様がインドネシアの、人で、で日本人女性が、まあ、もともと持ってた宗教からイスラム教に改宗して、で勉強会みたいなのをしていた時期が、あ、今もしてると思うんですけど、その最初の頃に私もよくいろんなその勉強会に行かせてもらって、日本人だから、桜のをという桜っていうのをね、名前にとってアッサクラっていう、日本人のイスラム勉強会っていうのがあったんですよ。でそこでもよくいろんな勉強会とかをして、お互いにそのまあ、改宗して結婚して、このインドネシアで生活していく上で、同じような立場、同じ境遇の人たち同士でいろいろ話し合ったりとか、お互いにこう励まし合ったりとかっていうことがありましたって言ったら、そのスラバエの大学生はすごくなんか反応してました、朝倉の話に。まあ日本人でそういうのがあるんだって。まあ彼女は今卒論でその宗教の異なる人をの結婚について書いてるから、そういうコミュニティがまたバリ島にあるっていうことについてすごく興味を持っていた様子でした。で私今日ね、そのやっぱり聞かれないと相手に聞かれるからこそ、なんかこう自分でも改めて考えたり、ちょっと質問に対して回答に詰まることもあったりとかして、でも聞いてくれたおかげで、なんか自分もすごく なんとなく当時を思い出しながら、気持ちの整理とか、なんかこうまとめることができたし、でやっぱりこう思い出していく中で、すごくみんなによくしてもらったこととかをまたこう思い返してね、また感謝の気持ちとかも出てきました。で最後に、そのこれからまたそういう宗教の違う人同士で家庭を築こうとしている人へのプサン、アドバイスまたはメッセージがあればお願いしますって言われて、なんか気の利いたことを言おうと思いつつ、まあ自分もまだね、結婚して25年弱ぐらいですから、うん、まあ、その時お話ししたのは、まあ何事もその世界にあまりそのなんか変に先入観とかを持たずに飛び込む、もうどっぷり浸かるぐらいの気持ちで入っていったらいいんじゃないでしょうかっていうふうに私は言いました。で多分私自身がそうだったからそれしか言えないのかもしれないけど、でも確か、あれ、昔のことわざなのかな？どこのことわざかわかんないけど、馬には乗ってみろ、人には沿ってみろっていうことわざに私、妙に納得しちゃったんですけど、シンプルでいいなって。でも、本当に、やっぱり誰かと一緒になろうと思ったら、もう、なんていうのかな、ポジティブなところだけ、受け取るってことはできないわけで、ポジティブも、ネガティブも、なんか両方とももう引き受ける覚悟がなかったら、やっぱり結婚とかって人生の一大事、覚悟がつかないだろうし、だからその相手が、まあ、宗教を変えるってね、例えばもう決めた場合はやっぱりもう潔く、変えてですね、でまずは そこにどっぷり入ってみると、そしたらやっぱりそこで、決して大変だっていうよりは、あ、なんだ思ってたよりそんなに違和感ないわとか、なんか共通点の方が多いわとか、または、私もそうでしたけれども、なんかみんなこんなにすごくこう親切にしてくれて、なんかいいことづくめじゃないかって私はそう思いましたね。なんかちょっとだから改宗したからこそ、だから帰ってラッキーっていうか、みんながすごく、こう、結婚の時もそうだったけど、 やっぱり同じ宗教に入ってくれるってことがすごく、彼らは祝福してくれるんですよね。だから、やっぱり、あまり、まあ今、とにかくなんか、この頃の日本とかだとなんか、本当に、誤解を招くような、なんか、宗教の違う人。また、まあ、日本はほら、みんな、ほとんど同じじゃないですか、バックグラウンドがね。だから違う人たちに対して、すごく違和感を持ったり、ごくごく一部だけを見て、なんか、そのイメージを膨らませて、ものを言ってる、ソースメットはインドネシア語か、SNS が多かったりとかして、時々どうかなと思うんだけど、でもまあ、それを見てると、エネルギーをね、消耗するんで、もうそこはあまり見ないようにしてるんですけど、はい。やっぱり、うん。アドバイスとしては、まずは飛び込んでみなさいと。あとは、あなた次第だと思います。まあ、私はもしかしたらとても、いい方に恵まれてラッキーだったのかもしれませんけど、でも、どの世界も同じじゃないかな。最終的にはやっぱり、受け取り方、自分次第っていうのはあると思いますけど。まあ、あまり心配しててもね、しょうがないですから。私昔ね、でもね、こう見えても、日本にいる間はすごく慎重派だったんですよ。で、結構、周りの友達結構無鉄砲な人もたくさんいて、高校、の時とかね。で、そういう友達に高校卒業して短大に入ったあたりかな。いや、もう働き始めてた頃かな。なんか、いろいろちょっと、まあ、海外に行きたいみたいなんで相談とかしたら、いや、もうあなたはさ、石橋を叩いて渡るっていうかさ、もうさ、渡る前に、石橋叩きすぎてさ、なんか、石橋が折れちゃって渡れなくなっちゃったりするかもしれないよって、言ってくれた友達がいるんですよね。だからもうちょっと無鉄砲ぐらいでちょうどいいんだよって言われて、その時ちょっと何かが弾けたんですよね、私。で、それからまあオーストラリアにワーキングホリデーで行ったりとかしだしたんですけど、26歳ぐらいをパンとこう、そこらあたりからこうちょっと変わって、それまではすごくこう安定、または、安定とか、そうね、すごく怖がりで、だから友達の言う通り石橋を叩きすぎて、渡らないでいるみたいな状態が結構あったんですけど、で、それでなんか、まあ多分バリ島に来たあたりから、だんだんそういう性格が変わってきて、まあ、よく言えばとっても、なんて言うんでしょうね。ブラニーというか、勇気があるっていうか、向こう見ずな感じかもしれないけど、まあ若かったっていうのもあるしね。そうです。だから、まあ、特にこれから家庭を築こうとしている方とかは、若い方だと思いますので、十分。あまり、深く、そんなに考えずにですね、何でも、飛び込んでみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。今日は、前回がですね、インドネシア語バージョンだったので、今日は、2、3週間ぶりの日本語バージョン、ナンバー67でした。異宗教の結婚についてお話ししました。ありがとうございました。ではまた。